足早いんですが、メリークリスマス。クリスマスおめでとうございます。今日は、クリスマスの前菜というのか、プレクリスマスっていうんですが、この日の楽しみは毎年ハッピーの子どもたちの、出し物、劇とか歌と楽器演奏とかがありますよね。そして聖歌隊もあるんですね。私は本当にどちらもとっても楽しみにしているんです。さやかに星はきらめきでしたっけね。やはりね、クリスマスの時に聖歌隊があるなければ聞けない賛美なんですよね。昔私はレコードでいつも聞いていました。大好きな賛美ですね。佐竹さんと牧師が男性パートに加わって、ぐっと安定感が増しましたよね。もう他の兄弟たちもね、なんか安心して歌っているという感じがしました。余計なことですがね、女性たちもね、本当いつも美しいんですが、あれ何か足りないと思ったら、マータンがね、まだ入院中でね、ちょっと来てないで、ちょっと寂しいなと思いましたが、本当に楽しめました。子どもたちのね、劇とっても良かったですよね。もし家が火事で中に愛するこの劇の家族がいたら、躊躇なく親だったら飛び込みます。私も飛び込むと思います。でも多くの場合、消防士さんがそれを制して、消防士が飛び込むんですよね。どうしようもない時にはどうしようもないんですが、消防士によって救われた人っていうのはたくさんいると思いますが、救われるのは消防士だけではないんですね。ニューヨークで、これは消防士さんも助けることができなかったんですけれども、放置のガレージから、聞いたことある方もいると思うんですけれども、原因不明の出火があって、消防車が駆けつけた時にはもうどうすることもできないほどの火力で燃えていたんですね。そうしたら燃え盛るガレージの中に入っていく猫がいたんですって。そしてその猫はもう全身やけどをしながら、毛がチリチリになりながら何回も行き来してたんですね。全部で5回酸化付きになる5匹の子猫を1匹ずつ加えながら、もうそのガレージの中から出てき連れてきてたんです。その猫ちゃんたちがこれなんですよね。よくね、一番こっち右側がお母さん猫で、本当はもっとね悲惨な写真があったんですけれども、お母さん猫はね、5匹を連れ出してからもう燃え尽きたように倒れたそうですが、でも病院に運ばれてなんとか一命を取り戻したそうです。そして3月期間ね、治療して、親子ともども治療して、野良猫っていうんですか、捨て猫だったものですから、里親を募集したところ、7000人の親がね、もう希望殺到したそうなんですけれども、このそして今ではね、その後治療の会やって、こんな綺麗な顔になったんですね。この猫の名前はスカーレットっていうね、なんかもう名前らしいんですけれども、母の愛は家事よりも強し、猫好きにはたまらない実話なんですね。今日はクリスマスですから、猫の話ではなくてイエス・キリストに注目したいと思うんですけれども、イエス・キリストが12月25日に生まれたわけではありません。秋ぐらいと言われているんですけれども、その誕生の500年前にイザヤという預言者がこのように予言しています。9章の5節です。皆さんでお読みしましょうか。3、はい。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。この緑子というのは赤ちゃんの意味です。 イエス・キリストを指しています。その名前が驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。今日は平和の君と呼ばれたその中でイエス・キリストについて皆さんに紹介したいと思うんですが、ところでクリスマスが終わるとすぐに大晦日ですよね。皆さんのお家では今大掃除の真っ最中でしょうか。早くに済ませてしまうという家庭もあると思うんですが、我が家も12月に入ったらね、さあ大掃除とね、ちょこちょこちょこちょこしているんですけれども、子どもたちが小学生の頃、もちろんそれなりに年齢になってからも必ず割り当てがありました。お部屋がちょっと多かったのでね、自分の部屋はもちろん自分たちでするんですが、あなたはこの茶の間のガラス磨きね、ここねここねと割り当てて、主人もここっていうふうに、でみんなね一生懸命するわけですよね。で普段こういう特に年末の大掃除っていうのはね、手の届かないところ、特に目に触れないところをしますよね。もうそこに汚れがね、やっぱりねたまるんですよね、ほこりとかね、いつの間にこんないらないものここにあったのかしらって、そういうものをね、捨てたり整理整頓したり磨いたりして、なんとか31日に間に合わす。これは日本人、他の国はどうか分かりませんけれども、日本の良き伝統だと私は思っているんです。この大晦日までの大掃除、私はクリスマスは心の掃除の日だと思っているんですね。特に今日は皆さんに心の中の粗大ごみ、生ごみと言ってもいいかもしれませんが、適宜というごみについての処理の仕方をお話ししたいと思います。この掃除のエキスパートはイエス・キリストです。エフェソの信徒への手紙2章14節と16節にこのような言葉が書かれています。これも皆さんでお読みしましょう。3、はい、実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。敵意というのを辞書で調べてみましたら、敵対しようとする心、相手を敵として憎む気持ち、害を加えようとする心というふうに出ていました。これ私流の、解釈、辞書、私の辞書ではこのように思っています。相手が心情的に自分を傷つける、経済的にも肉体的にも損害をもたらしているとみなしている相手に対して、心の中に潜ませている怒りや軽蔑の思い、私はこのように捉えています。なぜ軽蔑というのも加えるかというと、実は軽蔑の思いというのは相手を見下すことによって自分を優位に立たせようとする心なんですよね。そうじゃないでしょうか。で、例えばね、自分がバカにされた、すごく意地悪された、仲間外れにされた時、もう悲しいだけで終わってしまう人は相手を軽蔑するとかそういう感情は起きません。ただ悲しいだけですよね。でも悔しい、もう仕返ししてやるってね、もうこの恨みは必ず果たしてやるって思う時に、そういう自分を鼓舞する時には、自分を相手よりも立場を上にして保たせて相手を憎んだり怒ったりしませんか。そうしないと そのような感情を持ち続けることはできないんですよね、多くの場合。ですからこの敵意というのはほとんどの場合高ぶりとセットになっていると私は思っています。もちろんただただ弱い人もいます。でも、まあ、でもというのか、確かに社会の中で弱者と言われている人は自分が悪いことをしなくても無数の敵意に囲まれていると言っても差し支えありません。能力や学力、体力が衰えている人はそうでない人よりも社会の敵、仲間の敵意に囲まれているんです。実はね、年を取ってきたらもっと若い時よりも敵、気がつかない敵意に囲まれる時があるんです。というか敵意が来る時もあるんですよ。で、なんだこの年寄りはってね、心の中でちょっとレジの中でちょっとねもたもたなんていうと申し訳ないんですけれどもね、まあお年寄りだけじゃないんですけれどもね、もうすごい時間ずらっと並んでいるのにちょっとご年配、私も年配なんですよもちろんね、もうねそうしないように事前にね入念な準備をしてねレジに並びますけれども、いつもね。でもやっぱりそこでね一生懸命出して時間かかっている人見たら、多分若い人がそこにいたらなんだこいつはっていうふうに、やっぱり年を取っているということを見下すじゃないでしょうか。そういうものなんですよ、人間の本能っていうのは一つの敵意ですよね。で、敵意のある4つの新聞は千の銃剣よりも恐ろしい。千の銃や鉄砲や、ね、剣、これナポレオンが言ったんです。でもね、今は新聞じゃなくってネット社会ですよね。もうネットの中で悪意を広められて人生をめちゃめちゃにされた人は、そうした組織はもう数えきれないほどあると思います。このネット社会に生きて、ナポレオンが生きていたらやめてくれって、もう線どころではない敵意のある4つのネットは1万10万の銃剣よりも恐ろしいと言ったのではないでしょうか。実は空手論というね、この本を書いたイタリアの思想家がいいこと言っています。これはねちょっと紹介しましょう。次の2つは絶対に軽視してはならない。第一は寛容と忍耐をもってしては人間の敵意は決して溶解しない。第二は報酬と経済援助などの援助を与えても敵対関係は好転しない。皆さんその通りだと思いませんか。もう何億というお金をね和解のために差し上げても和解しようとしない、敵対関係をもうリセットしない、もうこれ500年前の本なんですよ。しかもこの人は就職活動のために本を書いてね、その中にこの文を織り込んでいるんですよね。でもまさしく今も通じる真実だと私は感じさせられます。それほど人間の心の中の敵対心というのは根深いものですよ。でも人の心の中に入り込んだこの敵意に関して3000年前にこのように告白した人がいました。詩篇の109の4節から5節です。愛しても敵意を返し、私が祈りを捧げてもその善意に対して悪意を返します。愛しても憎みます。理由も、詩篇69編の5節です。理由もなく私を憎む者はこの頭の髪よりも数多く、言われなく私に敵意を抱く者、滅ぼそうとする者は力を増していきます。これはダビデという 王様が告白した言葉なんです。ダビデほどたくさんの人に愛された人はいなかった、尊敬された人はいなかったという聖書の中でもそのような人物です。でも彼は理由もなく、私を憎む者は頭の髪の毛よりも多いって言ったんです。皆さんの中に私のこと嫌っている人、この人とこの人いるよ、なんか理由もなくいじめる人いるよ、そういう経験したことあるかもしれません。現在もあるかもしれません。でも頭の髪の毛の数ほどの経験はされていますか？ダビデは3000年前にもこのような経験していたんですね。王様だから敵が多かったかというと、それだけではありません。ダビデはこの兄弟関係の中に、親子関係の中に、夫婦の中に、職場の中に、民との間に、国と国との同士の間に、たくさんの敵意をぶつけられていたんですね。このダビデの家系に生まれた人、ダビデの子と呼ばれたのがイエス・キリストなんです。このイエス・キリストが誕生して8日目に、神殿に行ってね、日本では七五三って言ってね、なんか神社に行く習慣がありますけれども、イスラエルでは生後8日目に赤ちゃんを連れてその神殿に行くんですね。そして神様に子供を捧げする、そして祝福をいただく祈りをするんです。お父さんのヨセフとお母さんのマリアが赤ちゃんのイエス様を連れて神殿に行ったところ、一人の預言者が近づいてきてこのように言ったんです。ルカの福音書の2章34節、これは皆さんでお読みしましょう。いいですか？はい。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。あなたの子は多くの人から反対を受けますよ。皆さん、生まれたばかりの可愛い子供を連れて行ってね、見も知らぬ人から、あなたの子供は将来多くの人から敵意を持たれます、敵対されます、反対されます、お母さんであるあなたの心も引き裂かれるような経験をしますよって言われたらどうですか？嫌ですよね、ゆりちゃん、絶対ね、もうとんでもないって思うでしょ。もう今からそんなこと言わないでって。母親というのはそうじゃなくても子供のために何度も何度も心が引き裂かれる思いをして育てていくんです。どんなにお利口さんであってもそういうものです。子供というのはつくづく、これは私の経験ですけれどもね、言うことを聞かない人種だと思っています。今孫たち見てもね、言うこと聞かないなってね、いやうちの子たちにそっくりだわと思いながらね、なんかお嫁さんたち苦労しているなと思ってね、申し訳ない気持ちになるんですけれども、敵意というのは相手を敵とみなすことから始まりますよね。で、イエス・キリストを敵とみなす勢力、そうした人々は実際たくさんいたんです。その敵意がピークに達した時にイエス・キリストは十字架にかかったんですね。それは自らが敵意の犠牲になることによって敵意という壁を打ち壊すためだったって先ほどお読みしました。敵意には2つあります。まず1つ、 人類の神様に対する敵意です。創造主に対する敵意です。皆さん、人間というのは本能的に、いわゆるパーソナリティ、本当は人格と言えないで神格って言った方がね、異格とも言うんですけれども、その性格、性質を持っている神様を嫌います。私は全ての人の心の中に潜んでいる思いだと思っています。何も言わない神、動かない神、一方的に聞いてくれる神だったらいくらでもいてもいいんです。でも本当に生きて働く神、ちゃんとしたパーソナリティがあって自分に物申す神がいると思ったら、多くの人は逃げ出したくなるはずです。本能的に嫌うんです。関わりたくない、干渉されたくない、自分の人生に神なんか必要ない。それが人間の生まれながらの性質の中にあるんです。これは立派な敵意です。もう一つは人に対する敵意です。家族の中に子供は親に対する敵意を隠し持っています。夫は妻に、妻は夫に、親ももう目に入れても痛くない、火の中だって飛び込めるはずの親も、本当にこの子ったらって時に敵意を持ってしまいます。職場の中で、さまざまな人間関係の中に、簡単に敵意という感情は人の心の中に入り込んでしまうんです。そのように聖書ははっきり記しています。愛していますよ、大好きだよ、あなたの言うことに従いますよと言いながら、裏腹な敵意にもしも悩んで苦しんでいる人がいるならば、自己嫌悪になっている人がいるならば、その敵意を背負ってイエス・キリストが十字架にかかられたことを今日覚えていただきたいと思います。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされた、先ほどお読みしました。イエス・キリストは神と人間が和解するために、人間と人間が和解するための平和の君なんです。国家の和解のためには、歩み寄りのためには、途方もない金銭が用意されることがあります。それでも和解にはならない。神様は人類の和解のためにご自分の一人子イエス・キリストを使わされたんです。先ほどの子供たちの劇のように、一人息子をこの地上に送ってくださったんですよね。それは私たちの人生に真の平安を、喜びを与えるためでした。神は私の人生をコントロールして不幸せな道に導くんだ、それはサタンの嘘です。第二コリントの手紙にこのような言葉があります。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。青空の向こうという、この本読んだことがある方いるでしょうか。アレックス・シアラーという方が、あのめちゃくちゃ泣ける感動の本、ね、の中に紹介されているんですけれども、あの出していますね。あの交通事故で突然死んでしまった少年ハリーが主人公の物語なんです。物語は 死後の世界からスタートするんですよね。で、死後の世界には現在地と彼方の青い世界があります。心残りがない人は彼方の青い世界へと旅立って行きます。でもハリーにはやり残したことがあったんです。それは喧嘩したまま死に別れたお姉さんに謝ることだったんですよね。僕は喧嘩したまま死んでしまった、お姉ちゃんはそのことで心痛めてる、僕も心残りがある。それで死後の世界で知り合った男の子と一緒にやり残したことをするために現世へと向かう。私もこの本ちょっとね読んでみたいなと思うんですけれども、彼は彼のやり残したこと、それはお姉さんと和解するために、まあ、どういう形でかごめんなさいを伝えれるのか伝えれないのか、これは本を読まないとわからないんですが、めちゃくちゃ感動して泣けるそうです。泣きたい方はぜひ読んでみてください。皆さん、イエス・キリストは私たちが祈るならば私たちの心の中の、また相手の心の中の敵意を取り除いてくださる方なんです。私たちが信じてこの方にその問題を祈るとき、委ねるとき、神様は働いてくださいます。あなたの敵意、それを私はきれいに取り除こう、そのために私は十字架にかかったんだよ、平和の君、平和の君主です。イエス・キリストだけが私たちの心に真の和解をもたらします。でも私たち自身もすることがあるんですね。それは私たち自身が傷つけてしまったり、また私たち自身が心の中に隠し持っているものをきちんと表すということです。ある人には謝らなければならないかもしれない、ある人には直接言えなくても神様の前に許してくださいと告白する必要があるかもしれない、その和解の言葉は私たち一人一人が自らの口で出さなければならないんです。去年の1月、札幌に住んでいる友人の牧師からこのようなメールが来ました。この方は認知症のお母さんと暮らしていたんですね。で、カードを持って家を飛び出しては何万も使ってきてしまうんですと悩んでいました。どうしたらいいでしょうかって、ある日のこと、目を離した隙にいつものようにお母さんが家を出てしまって、冬でしたから歩き回って結局転んでしまったんです。強く頭を打って病院に搬送されました。手術をする前になんとかイエス・キリストを信じる祈りをお母さんはしたそうです。脳の手術をしましたけれども、お母さんの意識は戻らなかったそうです。その牧師さんは、息子の牧師さんはこのように祈ったそうです。主よ、母があなたのところにもうすぐ行くことになると思いますが、母も信じたばかりであなたにお会いする準備ができていません。できればもう少しこの地上で聖書を学んでから、神に会う備えができてからあなたのもとに送り出したいのです。あなたのお許しがあれば、母があなたのもとに行った時に地上に戻るように語っていただけませんか。何度も何度もこのように神様に訴えたそうです。3週間ほど経った後、突然お母さんの意識が戻ったそうです。そして呂律の回らない言葉で 自分が臨死体験をして天国に行ってきた話をしたそうです。天国でイエス様に会って多くの救われた人々、お母さんは義人、正しい人って書きますが、義人に会ってきたって、そのように話し始めたそうなんですね。そしてこちらの世界もいいけれど、あちらの世界は本当に素晴らしいところだった、イエス様はあなたたちが言ってたように本当に素晴らしい方だった、アーメンと言ってほしい。皆さん、このお母さんは生きてた時は何度もイエス様のこと話しても信じると言わなかったんです。ましてやアーメンと言ってほしいなんて言ったこと一度もなかったそうです。奥さんがお母さん、イエス様に本当に会ったのねと聞くと、さようでございますと答えたそうです。実はこのお母さん、そんなお上品な言葉を使う方じゃなかったそうなんですよね。いつも愚痴や不平不満や怒り、認知症による被害妄想が多くって、もうこんな言葉遣いしたことなかったそうです。ところが天国に行って帰ってきた後は人格が全く別人になったそうなんですね。いつもありがとうございます、アーメンって感謝の言葉しか言わなくなって、満面の笑みしかたたえていない、そうなんですよね。いや、そんな風になるなら一度死んで行ってみ、また戻ってきたいと何人か思ったでしょう。私も思いますよ、まあ、私はずっと向こうに行っててもいいんですけれどもね。皆さん、まあそれはどのぐらいの期間だったかは分かりません。言えることは、平和の君イエス・キリストと直接出会っただけで、人の心の中にあった被害妄想、すべての敵対心、愚痴、そうしたものが消え失せてしまった。私たちはまだこの目で直にイエス・キリストとお会いしてはいません。でも皆さん、目に見える世界よりも見えない世界が現実だということを知ってください。イエス・キリストは今も求める者たちのすぐそばに共にいてくださるんです。私たちがへりくだって、神様、私の心の中に隠れている、もう家の中の隅にもう汚れが埃がたまっているように、もう蓋をして隠し持っていたすべての敵意を、反感を、嫌な思いを、このクリスマスにどうぞ全部きれいにしてくださいと皆さん祈りませんか。誰もそんな思い私には全くありません。そう自信を持って言える方はいないと思います。私たちは人と比較して自分の心を照らし見るわけではありません。イエス・キリストを見上げた時に私たちがどれほど醜いか分かるんです。イエス・キリストはこの敵意を滅ぼすために平和の君として来られました。本当にそのように思われる方、皆さん一緒に祈りたいと思います。今日は皆さんそのように思われる方、お立ちください。そして神様の前にへりくだって祈りましょう。私たちの心に真の平和が訪れるように、すべての人に、私たちに関わる人々に平和があるように。お立ちいただける方はどうぞお立ちください。そして目をつぶり、本当に心を低くして神様の前に祈りたいと思います。お祈りします。